今日の、ヤコブ書の2章の8節からですけれども、エコひいきという問題がここでも続いてきます。人をエコひいきする、人をそのように見てしまう、そのことの罪ということが書いてきます。8節にですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉がここに出てきます。これはレビ記の18章の19節にあります、レビ記の19章の18節にあります、あの言葉です。そしてこの言葉は、新約においても立法の中でどれが一番大切ですかと言われたときに、まず神様を愛しなさいということと同時に、同じようにあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという旧約の立法があるわけですね。で、その命令に従っていくならば、エコひいきするということはないはずだということなんですね。人を偏り見るということはないはずなんですね。で、8節にあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法というふうに言ってます。これを最高の律法ですね。この言葉は最高の律法なんだとあるわけです。隣人を愛するということが戒めの中でも最高の律法として、書かれてくるわけですね。それで例えばルカの10章にあります良きサマリア人という言葉 があるわけです、ね、隣人を愛する、それは同じ同胞だけではなくって、違う民に対しても、また私たちにとっても敵と言われる人に対してもそのようにしなさいということが出てくるわけですね。で、なぜそういうふうなことが大切なのかということです、ね、で、なぜ私たちは人をそのように愛していかなければならないのか。もちろんそれは律法だからということが言えます。神様の戒めだから。神様は私たちに対して人を愛するようにと言われています。ヨハネの福音書にはイエス様自身も、私はあなた方に新しい戒めを与えると言われました。それは互いに愛し合いなさいということなんですね。互いに愛し合うこと、お互いを認めていくということ、そこにこのエコひいきなんて生まれない、この互いを愛するということの大切さということが言われていくわけです、ね、で、なぜ私たちはお互いに愛し合っていかなければいけないかといったときに、創世記の一章を見ていきますと、創世記の一章ですね、26節、創世記の1章の26節と27節、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。とあるわけですね。で、同じ創世記の9章を見ていきますと、創世記の9章、9章の5節と6節、創世記9章の5節と6節、私はあなた方の命のためには あなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また一人も兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったからという言葉があるんです。私たちが神の形に作られたということはとても大切なことで、ここにですね、ここに私たちが人を愛していかなければいけない理由があります。私たちの価値は神の形に作られているところに私たちの価値があります。聖書は一切その人が社会的にどういう地位があるから価値があるとか、その人がどんな賜物、素晴らしいものを持っているから価値があるとは言っていないんですね。人の価値は神の形に作られたというところに人の価値を聖書は言っています。ですからこの今の9章のところでですね、私たちが人を殺してはいけないその理由は、神の形に作られた人を私たちは殺してはならないんですね。神の形、私だから私たち一人一人というのは神の形として作られています。その神の形というのは外見のことではなくて、その私たちの心にある愛する心、許す心、寛容な心とかですね、義を求める心とか、それは全て神様にあるものなんですね。で、私たちはそのようなものとして作られている、神に似たものとして作られているんですね。そこに私たちの価値があります。ですから私たちはこの人がどういう人だ、この人がどんな人だからそれだけ素晴らしいというふうには私たちは取らないんです、ね、一人一人がどんなに才能がなくても貧しくても、ね、いろんな病気があったとしても、人の価値っていうのは神の形に作られたというところにあるわけです。そして新約聖書でも私たちのことをね、イエス様が十字架にかかるほどに愛してくださった私たちという書かれ方がしてきます。だから人の価値っていうのは神の形に作られている。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉がありますけれども、なぜ高価で尊いかっていうと、神の形に作られているからです。それだけ神様は私たちをすごく愛して、私に似るものとしてこう作るほどに私たちのことを愛してくださっているわけです。そうするとそのように作られた私たちは、あの人もそのように作られているわけですから、お互いを愛し合っていくということが大切なんだと言ってきます。で、問題はどこにあるかというと、それを否定していくということであります。それを否定するということ、神の形に作られているということを否定するということですね。神様を否定するということです。そこに人の罪があります。そうするとそこから人の価値というものをどのように見ていくか、人をどのように捉えていくかということが狂ってくるわけです。神の形に作られた私たち人間なんですけど、この神の形に作られて神に似るものとして作られた私たちなんですけども、この神様っていう部分をもう取り除いてしまうと、私たち人間というものをどのように評価するかっていうのが分からなくなってくるわけですよ。神の形、神に似るものなのに、この神様がいなくなってくると、誰に似て人間は作られたんだ、あ、そうか、猿から進化していってこのようになったのだとかね、そしてこれだけ人間というのはこれだけの頭がいいものだ、で、私たちはお互いを批判、互いを見るときに、私はこれだけのことができる、でも私はこれだけのことができないということで、人と比較してしまったりとか、この人には能力がないからダメだとかね、聖書で言うならばこの人はユダヤ人じゃないからダメだとかね、そういう人間的な価値観で人を見てしまうわけですね。でも神の形というもので人を見るときに、その人がどうのこうのじゃなくて、 神様がこの人をそのように神の形として愛する対象として作られたんだと思うならば、私たちはその人の能力そうじゃなくて、神様がこの人をどのように見ているかということで、私たちもその人を見ていこうとしていくことができるわけですね。だからこの神様を信じる信じないというのは、大きな人を見る目も変わってくるということであります。そういう目で見ると、私たちはたとえその人が病気であったりとか、ね、いろんなこの状況、いろんな人であったとしても、だからイエス様が来られた時に誰に向かって特に話をしていくか、誰のところに行かれたかというと、貧しい人たちですよね。主税人、遊女、罪人と言われている世の中からのけものにされている人たちです。で、世の中からのけものにしていく人は、このその人を神様がっていう、神様を抜けて、ただ人の人としての価値で人を判断した人たちです。この人たち、この人はダメな人間だ、この人は主税人、人から税金を取ってそのお金を自分のものにしていく悪い人間だ、この人は遊女だ、悪い人だ、罪人だ、立法全然守ってない、だからダメなんだというね、そういうもので言ってきます。でも神様を見ていくと、でもこの人も神様に愛されている人であり、神様はこの人をまた変えてくださる方だ、この悪い状態からこの人を神様は愛を持ってまた変えてくださる方だというふうに見ることができるわけですね。でもそれを私たちは、神様というものをなくしていくと、その人の能力、その人の社会的な地位とか、それで判断してしまっていくわけですね。私たちは神様をどう見ていくかということは大切であります。今日日曜学校の大人のクラスでちょっと見てたんですけど、あ、なるほどと自分ながら勉強学びながら、あ、そうなんだなっていうちょっと思ったところがあるんですけど、ヨブ記の一章を見ますと、ヨブ記の一章、サタンは私たちに対してね、人をどのように見せようとするか、神様との関係をどのように見せようとするかという間違った判断をさせようとするところなんですね。ヨブ記の一章、ちょっと長いですけれども、一節からお読みいたします。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。 あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。ここでですね、サタンの言った言葉ですね。サタンの言っている言葉は何かというと、9節からの、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え、広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんと言ってますね。ここでサタンはなぜヨブが神様を信じているのかという理由として、あなたがヨブの持ち物を祝福されたから、ヨブはあなたを信じているのですと言っているんです。あなたは火器を巡らして、あなたの持ち物を、ヨブの持ち物を守っているでしょ。で、あなたが祝福して彼の家畜は広がっているでしょ。だからヨブは信仰を持てるのですと言ってるんです。でも旧約聖書で言ってるのは、主に従うならばその祝福として、ごめんなさい、神様に従っていくならば神様は祝福されるという、これは旧約聖書の教えなんですね。神に従うならば祝福されるんです。だからサタンが言ってるのは、あなたが祝福したから彼は従っているのです。まあ、逆のことを言ってるわけです。ですね。私たちは持ち物がたくさんあったときに、わあ、神様、神様って言いますね。でもその時サタンがね、持ち物を打ってみてください。ヨブの持ち物を全部打ってみてください。ヨブはあなたを呪いますよ。なぜならば、祝福があるから彼は信仰を持てるんです。その持ち物がなくなったら彼の信仰はなくなりますよって言ったんですね。でもヨブという人はどういう人であったかというと、そういう人ではなかったんですよ。そういう人ではなくて、彼は主に従っていた人です。じゃあ彼にとっての持ち物って何だったのかというと、神様がヨブに預けたものなんです。すべてのものは、子供も含めて神様がヨブに預けたものなんですね。だからそれがなくなろうともヨブは信仰を捨てなかったんです。なぜならばヨブは祝福されてるから神様を信じたのではなくって、神様を信じていたから神様が祝福されていたからです。それをよく表しているのが、これからずっとですね、ヨブの持ち物は全部打たれていきます。全部なくなっていきます。で、有名な21節と21節の言葉が あるんですけどもね、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかなという有名な句があります。でもその前の20節なんですよ。前の20節に、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言ったんです。彼は礼拝してるんです。持ち物が全部なくなった時に礼拝してるんです。あの有名な言葉っていうのは、その礼拝から出てきている言葉なんです。神様を、持ち物が全部なくなったとしても彼には礼拝する心はなくなっていないんです。かえって彼は礼拝していくんです。ですね。 だから彼はね、祝福されたから神様を信じていったわけではないんですね。信じたから神様は祝福していったんです。でもその祝福が取られても、彼から神を礼拝する、神を信じる心は取り去られていないんです。なぜならば彼の心というのは、さっき読んだところのですね、自分たちの子供たちがもしかしたら神を呪ったかもしれないということで、そのために犠牲を捧げるほどに彼の心というのは常に神様に向かっていたんですね。神様が第一だったんです。だから持ち物が非常に多くても、彼にとってみたらばなくなっても、彼には信仰は左右されない、彼の信仰は動かされないんですね。でその後もちろんね、彼も自身も病気になって、友達からね、お前が何か悪いことをしたからお前はこんな病気になったんだ、いろんなことを言われて、彼は非常に苦しみます。でいろんなことをこうずっと苦しみの言葉を言います。でも彼は自分のが、ね、生まれた日さえなくなればいいんだとかいうことまで言いますけれども、神様を礼拝する心はなくなっていないんです。神様を信じている心はなくなっていないんです。信じながらも、なぜこんなに私はこんなに苦しまなければいけないのかっていうことは疑問に思いますけれども、だから信仰をなくしているわけではないんです。信仰は持ってるんです。神様を礼拝してるんです。そして神様を礼拝しながら、でも持ち物が、子供たちが亡くなったとしても、彼の心には、彼の心から神様を信じる心をなくせることはないんですよ。神を礼拝しているんです。だから私たちはすごく心の時問われるんですね。私たちは何を求めていくの、何を求めているんだろうなと思うんですよ。で三条の説教の中でもね、心の貧しい者は幸いですって言葉を言います。悲しんでいる人は幸いですって言われた時に、じゃあ幸いになるためにはどうしたらいいんだろうというのを私たちは求めていってしまうんですね。幸い、私が幸いになるためには神様を信じればいいのかとかね。でもそうじゃなくて、あそこで言ってるのは、心が貧しい人が幸いというよりも、心を神様の前に、自分は本当に罪深いものなんだ、私はどうしようもないものなんだという、その悲しんでいる状態そのものが幸いだと言ってるわけですね。だから、いや幸いを得るために私は心を貧しくしよう、悲しもうって、こういうことを言ってるわけではないわけですよ。人はどうしてもこの幸い、祝福ばかりを求めたところがあります。そしてこれがなくなると、神も仏もないって言ってね、神様は本当にいるのか、神様は私になんでこんな苦しみを合わせるのかっていう、神様を疑うものになってきます。そうではなくて、本当の信仰っていうのは、祝福されたもの、自分の持ち物すべてがなくなったとしても、主の前にひれ伏して主を礼拝する、その心が大切なんですね。持ち物は、祝福されたものは神様があなたに預けたものであり、それを神様が取り去られたに過ぎないということを、ここで呼ぶは、主は与え主は取られた、主の皆は本べきかなという言葉を言っているわけです。それは神様が私に預けたものであり、主がそれを取り去られたとしても、それは神様の自由な思いであり、私は何も言えない。ただ私はこの神様を信じていく、それが大切なんだということを言っているわけですね。でそういう思いでね、人を愛するということを見ていくと、神様を第一にした思いで人を見ていくと、私たちは隣人に対してどういう思いを持っていかないといけないかということになっていくわけです。神様はまず何と言っているかということが大切なんですね。でこの隣人というのはどういう人なのか、神の形に作られた、神の愛すべき人、イエス様が自分の体を、命を捨ててまで愛した人、それが私の隣人なんですということなんです。その時に私たちはその隣人を見る目というのがですね、見る目を神の形に作られたこの人と見るのか、社会的にどうだ、この人はこのどういう考えを持ち、どういう行動をしている人だという人間的な目で見るか、ということが問われてくるわけです。 神の形に作られた人と見るのか、人間的な目で人を見るのかっていうことになってきます。でも神の形に作られた、神が最も愛している人として見ていくときに、もう一回ヤコブ書に戻りますけれども、ヤコブ書の2章でですね、そういう人を私たちはエコひいきして見ることができるのかということが問われるわけですね。エコひいきして人をそのように見ていいのかということがあります。エコひいきだけでもなくて、人を偏り見ていってしまうことが、どんなに神様の思いを、思いに反することか、反していることかってことが出てくるわけですよ。で、9節に、しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められますと言ってるんですね。それは律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。ここでですね、10節のこの律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのですという言葉が出てきます、ね、一つの罪を犯すこと、一つの罪を犯して、もう全体を私、他のものは全部私守っています、だから一つぐらい守らなくてもいいでしょという言い訳は通用しないということなんですね。どうしても私たちはこの部分は私は守ってます、守れます、でもこの部分が守れないんですというものっていうのがやっぱりありますよね。やっぱりどうしても人は罪深いところがあります。人をもちろんこの愛するっていうことはね、一言で言いますけども、殺してはいない、その人をこう人に見てしまう、でもこう物を盗んでしまう、つまり神のものを盗んでしまう、愛するんだけれどもどうしてもこの神様のもの、例えば十一献金ができないとかね、人は全部愛してるんですよ、これやってるんですよ、でもどうしてもちょっと経済的で十一献金が今できないんですっていう、これは全部律法全体を犯しているんだ、そのこの律法を私は守る、でもこれは守れない、それは通用しませんということを言っていくわけですね。だから私たちはそういう意味でいくと律法を守れるものではないんですね。だから先ほど の, 隣人を愛しなさいという命令を、じゃあ私が本当に守れるかというと、本当は守れないものなんだということも言っているわけです。だから私たちは自分の力では守れないっていうこともまたこれは教えてるんですね。この聖書の言葉は自分の力で律法を守ろうとしても守ることはできないんだということは言っていますですね。だからといっても私はもうできないんだから、どうせできないんだからできなくてもいいでしょっていうことを聖書はそういうふうに考えてもいいよとは言ってないんですね。私たちは人を愛することができないものであって、でもそのことをイエス様の前に十字架で許してもらうけれども、でも今度その許されたものとして、神を愛するものとして隣人を愛することができるように祈りながら神様のその力をいただいていく、そのように私たちは努力していかなければいけないんだと思うんですよ。だからヨブのような私は信仰は持てませんと言っても、でも主は私たちにもヨブと同じような信仰を与えようとされているわけで、私たちがそのことを本当に大地のもの、大切なものとして思っていくならば、私たちは物やいろんなものに執着することなく、ただ神様だけを見ていくことができるようになるんだろうなと思います。それは本当にこの類は断食と祈りによらなければならないという言葉がありますけれども、本当にこの主の前に真剣に祈る姿勢によってそういうものが得られるんだと思います。問題はもうなくてもいいと思ってしまうということですよね。主は与えようとされているわけですから、その心を求めていかなければいけないんだろうなと思います。12節に自由の律法という言葉が出てきます、ね、自由の律法、 自由の立法によって裁かれるものらしくとありますね。私たちのさっき言った、隣人を愛するように変わりたいと思う動機は何かというと、イエス様の救いなんですよ。イエス様の贖いなんですね。そのイエス様に贖われたその喜びなんですね。それが私たちが隣人を愛していこうとする動機になるんですね。大切なのは、私は主に愛されているものだということです。ですね。いや、私はこんなんでこんなんでこんなんだから、私は本当に神様私を愛してくれるのかなとかね、私なんていなくなってしまった方がいいんだとかね、いろいろ考える人がいます。あ、そうじゃないんですね。まず第一に大切なのは、神様は私を愛されているもの、私は愛されているものなんだというとこなんですね。自分自身をどう見るか、よくアイデンティティという言葉で言ったりしますけども、自分自身を自分がどう見るか、この私をどう見るかっていうことですよね。私は本当にそのマイナスで考えると、私はあれもできない、これもできない、人も愛せない、いつも自分のことしか考えていない、いろいろね思っていくと、自分自身を自分がどう見るかというと、非常に低く自分を見てしまう時があります。またよくそう考えたりもします。私のできないこと、私ができないことを考えると、私はダメな人間だと思ってしまう時があります。でも神様は果たしてそう言っているのかなと思うと、そうじゃないんですよね。私は愛されているものです。私は神様に愛されているものです、ね。この前の精神障害者フェロシップがありましたけども、あの中でも大越先生という、統合失調症になった方ですね。で、その方が、私はこの病気になってよかったっておっしゃってたんですね。で、私はこの病気になってね、本当によかったって。普通だったら、そういう病気っていうものをマイナスに考えて、病気になったからダメなんだと思ってしまいますよね。でもそうじゃなくて、さっき言った祝福も神様が与えてくださるものであるならば、病も神様が私に与えてくださるもので、このことによって、大越先生が言ってたのは、なぜ私がそう思うか、いろんな先生の話を聞いていくとですね、先生の言ってる教会っていうのは、そういう方が非常に多く集まってるところなんです。統合失調症の方が多く集まってる教会なんですね。ある教会はそういう病気の人が、そういう方が集まって、教会は潰れてしまったところがあるんです。ところが茨城の教会なんです。私も何回か行きましたけども、そういう方たちが、なんて言いますかね、安心していける教会なんですね。非常に不思議なんですけども、そういう方たちがもう本当に、そういう自分と同じような病気の方たちを喜んで連れてくる教会なんですね。そういう方たちが、なんて言いますかね、教会の中で安心しているんです。つまり、私はここにいていいんだっていうことなんですよ。あ、すごい安心してるんですね。普通そういう病気の人たちだったら、ちょっと教会っていうところは行きにくいとか、このような自分が行っていいのかとか思うと思うんだよ。でもそういう方たちが本当にこの安心して自由に出入りしている教会なんですね。で、それは大越先生が言ってたのは、私がそういう病気だから、そういう人たちがね、よくわかる、そういう人たちの気持ちがよくわかる、だからそういう人たちが来ても、そういう先生、同じ病気を持った先生っていうことに対して、こうみんながこう喜んで来てくれるっておっしゃったんですね。で、その奥さんはそういう病気じゃないんですけども、奥さんも非常に明るい方なんで、もうそういう方たちも本当にこう受け入れられるんですね。だから、そういう意味で言ったら、この病がね、この一つの病というのが与えられた時に、このなぜ私はって最初やっぱ思ったそうです。 もうダメだと思ったそうです。自分はこんな病気に。でもその病気が用いられているわけですよ。その病気によって他の人たちをまた安心して教会に来れるようにという、その病気が用いられているわけですね。そうすると私というものを考えたときにね、私はこうだからダメだ、こうだからダメだではなくて、こうでもこうあった、そういう性格であったとしても神様はその性格を用いてくださるということです。その性格を私たち、神様の栄光のために用いてくださるということなんですね。そういうふうにして考えていったときに、私はダメだとかね、自分を低く見ないで、神に愛されているもの、神様が用いようとしているこの私なんですね。だから私自身というものは本当に神様に愛されているもの、私は神の形に作られているものという、そのもっともっと積極的な思いを持てるんですね。で、そういう思いを持って他の人を見ていくときに、他の人を見ていくときに、私たちは、私はこうでもこういうふうなものだけれども、神様は愛してくださっているもの。だから他の人も神様は愛してるんだ。たとえその人に欠点があったとしても、欠点も神様が用いようとされている人なんだという見方ができるんだと思います。そこに喜びがあるわけですよ。そこに喜びがあるわけです。喜びっていうのは何かもらってわ嬉しいとか、これが与えられたからわ嬉しいというものではなくて、神様が私をこのように愛してくださっているところの喜びなんですね。そこに喜びがあるときに、その喜びを持って、その喜びが今度は溢れるわけです。溢れていったときに、私をもこのように愛してくださるイエス様が、この人も同じように愛してくださるならばね、この人の欠点、この人のダメなところとか、そういうふうな見方でその人を見るんじゃなくて、そういう人であっても神様は愛してくださっている、それを用いようとされている、そういうふうに見たときに、人をエコひいきしてみたりとか、この人はダメだ、この人はいいとかね、自分で勝手にこう決めることなどできないですよね。私は神に愛されているものです。あなたは高価で尊いって聖書に書いてあるわけじゃないですか。その言葉っていうのも多くの人が好きですよね。なぜ好きなんでしょうか。こんなダメな人間をも神様は高価で尊いと言ってくださっているというところに、私たちは慰めを持てるんですよね。すごい慰めを持つんですよ。私は自分自身では自分はダメなんだ、ダメだなと思ってても、でもそのような私をあなたは高価で尊いと言ってくださっているわけですね。私はあなたを愛している、これが私なんですね。でもこれは私であり、あの人なんですよ。神様が見ている目はその人なんですよ。そういう人を私たちは愛し合うことができるわけです。だから主にあって愛し合うことができるんです。だからこの神様を取り去ってしまうと愛し合うことはできないんですよ。主が私を愛してくださるから私は他の人も愛することができるのに、この主を取り去ってしまうと誰も私を愛してくれないなってしまう。そんな私は他の人を愛せないんです。だから私たちは神様を第一にしていく、それが神様を第一にしていくってことなんだと思います。ヨブがなぜ持ち物を全部なくなったとしても、なぜ神様の前にひれ伏して礼拝することができたのかですよね。祝福は持ち物にはないんです。神が私を愛してくださっている、そこに神様の祝福があるんだということを私たちは忘れてはならないと思います。では一言お祈りいたします。